教えて
訪問診療
訪問診療訪問診療訪問診療
おかしいでしょう、やっぱり
やっぱおかしかったですかね。
いや、おかしくはないんですけど、エコーをかけるけどさらにそうしたいっていうかね。
そうしたい。
いや、いいんですよ。あの、おかしくはないのかもしれないけど、森川さん以外は多分できないような感じじゃない。
そうですか。
他に皆さん、いやいやいや、できます。
じゃ、これ来月以降こうなるかな。
これでいきますよ。
これでいきましょう。
訪問診療、
あ、ちょっと待ってください。いいのかな。
訪問診療でいきますからね。でも耳にはしっかりと残ると思います。ね、教えて訪問診療の時間がやってまいりました。今月はですね、スタジオに翼クリニックから医師の、滝内裕樹先生、そして、医療ソーシャルワーカーの森川康成さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日いただいている資料の中に、それぞれの名前の後ろに男2人男3人って書いてるんですけど、これはお子さんですか。
はい、そうです。
はい、そうですね。
はい、いろんな情報を、ね、いただけるようにお願いしてるんですが、今日お子さん男の子が2人、男の子が3人ということでいただきましたけれどもね。竹内先生のお子さんというのは、何歳ぐらいのお子さんになるんですか。はい、
小学校5年生と2年生
5年生と2年生両方男の 子、
はい、男の子
ということですね。森川さんは。
僕は6歳の子と4歳の子と、
あ、それはまだちっちゃいんだ。
あと0歳の子が、
あ、生まれたばかり。
そうなんです。
いつです。
8月に生まれたばかり。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いです。ありがとうございます。
今度ぜひお二人ともね、お子さん連れてきていただいていいと思います。
あ、いいですか。
はい、5人ぐらいバーッとやりたい。その子たちにね、訪問診療というのをお願いすればずっと言ってくれると思います。
あ、それいいですね。
いや、本当に本当に。さてさて、まあ、いろんなお話、この訪問診療について伺ってきておりますので、ラジオ聞いてらっしゃる方ももう心に、そして頭に残っているとは思うんですけれども、でも改めて、まあ、今月もいろんなお話を伺っていこうかなと思うんですが、訪問診療とは、まあ、どんなものなのかっていうのを、じゃあちょっと改めてちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、訪問診療とはですね、はい、お一人で通院が難しい方が対象となっています。うん、
はい、
でご自宅へ月に1回以上定期的に訪問して診療を行います。
うん、はい、
で訪問の曜日や時間はご指定いただけないんですけれども、うん、まあ、通院にかかる往復の時間とか、うんうん、あと診察の待ち時間、お薬の待ち時間がなくなるので、
う
ん、まあ、診察に関する負担がですね、うん、ちょっと軽減されるかなと思ってます。
うん、
で当院では24時間365日体調の相談も受け付けておりまして、うん、必要があればいつでも往診に伺っています。
そうね、意外にその病院で待ってる時間とかお薬を待ってる時間が大変だっていう方もやっぱり多いと思いますから、
そうですね、
そう考えればそこはそうね、ないということですもんね、考えてみればね。訪問診療ということで、ね、ぜひ皆さんもね、より今まで以上覚えておいていただきたいなと思うんですが、さてさて、いろんなその在宅医療に関わっていらっしゃって、さまざまな経験をされていらっしゃるとは思うんですけれども、いろんな経験の中で、まあ、エピソードなんかもお話を、ね、いただいてるんです。まあ、それを通してまた少しでも多くの方に、在宅医療とか訪問診療がこんなものですよっていうのをお伝えしたいなと思うんですけれども、例えば、何かエピソードとか、もしくはその在宅医療を受ける患者さんっていうのがこんな理由で受けてらっしゃるっていう、なんか多い理由とかってあるんですか。
まあ、もちろん、うん、通院ができないだとか、その待ち時間が長くってしんどいんだと、まあ、外来診療ですね、
まあ、そうですよね、
っていうことは、うん、まあ、もちろんのことなんですけれども、はいはい、うんうん、まあ、そもそもやっぱり家が好きなんですっていう方だったり、
あ、まあ、それはそうよ ね、
いらっしゃいますよ ね、
よ
ね、それはそうやと思います。
うん、
でね、ご高齢の方の中にはですね、うん、家を自分で建てたんですねっていう方、
はいはいはい、
やっぱり家でずっと過ごしたいわって言われる方も多いんだと思うんですよ ね、
そう
そ
う
ね、
うんうん、
あとはやっぱり家族と一緒にいたいですだったり、うんうんうん、やっぱり家じゃないと食べれないものを食べたいですだったりね、
うん
うんうん、っていうところからを、まあ、その他にもいろんな、まあ、理由があるんですけれども、うん、そんなこともあってですね、訪問診療お願いしますということでおっしゃられる方が、はい、多くいますね。
うんうん、主治医の方との、じゃあ要はその話し合いというか、その連絡を取り合ってということになるんですよ。
はい、
急にもう いやもう家がいいっていうわけではない
これ
は。
そうですね、そうですね、うん、あの基本的にはそのかかりつけの今見てくださってるかかりつけの先生とご相談をしていただいた上で、うん、やっぱりあの通院じゃなくて在宅医療、うん、その訪問診療にちょっと切り替えたいんだっていうところでお話しいただいた上で、それで正式にあの訪問診療のご相談をいただいた上で、うん、っていうような形にはなってますので、うんうん
うん、竹内先生ちょっとお待ちくださいね、はい、あの森川さんじゃないと僕も聞けないで言うんですけど、その主治医の先生にね、例えばじゃあ僕訪問あの在宅医療したいよって言った時に話し合いっていうのはスムーズにいくもんなんですか、どんな感じなのかと気になるじゃないですか。そんなことを言って例えば主治医の先生にね、まあそれは別に何もされんけど、ちょっとなんかご迷惑をおかけすることになりゃせんかなとか思う人もおると思うんですよ、相談しづらいっていう、そこはうまくこうコーディネートしてくださるもん。
そうですね、
僕が言ったこと分かりますか。
分かります、分かります。正直
こっち気にするんですやっぱり。
いやいや、う
ん、
そうだと思います、うん、だって今まで長年ね、
そうその
見てもらってた先生だから、うん、いや申し訳ないとか、
そうなんです、ね、
先生になんか嫌な思いされんだろうかっていうのが正直本音やと思うんですけれども、そうただまあやっぱりそれはもちろんあるかもしれませんけれども、うん、やっぱりそれに比較して比例してやっぱりご本人さんの体調がねしんどかったりだとか言うとやっぱり元も子もないのかなというところ、
根本がね、
そうなんですよね、やっぱり体を見ていただく上でそれはもちろん通院ができるようであればそれはあの訪問診療を経て外来通院される患者さんもいらっしゃいますし、なのでやっぱりあの今はあのちょっと通院がしんどいからということのご理由をお話しいただいていうことであればですね、よりスムーズにお話はいただけるのかなと思いますし、場合によってはあの関わってくださる支援の方とかがですね間に入っていただいてだったり、私どもあの医療機関にご相談をさせていただくこともありますので、そういったところで少しあのサポートじゃないですけれども、させていただいているような状況ではありますね。
そうね、だってそれは、あの主治医の先生も在宅医療の先生方皆さんスタッフの方々もその人にとって何が一番いいのかっていうのを考えているわけだから、それはもう答えっていうのはみんなで話せば確かにいい方向に行くんでしょうね、そこはじゃあ心配しなくても大丈夫ですよという、
はい、
あとはもうお任せすればということでございますね、は
い、
心強いございますけれどもねさあ、竹内先生、
はい、
いろいろなその今まで竹内先生もう何年目ぐらいになりますか、この業界は。
在宅を始めて今5年ですね。
5年、
はい、
まあ、5年の中にも多くの方々を見てらっしゃっていろんなエピソードがあったんじゃないかなと思うんですが、何か今日一つ二つお話ししていただけるとするならばどんなお話でしょうか、先生。
そうですね、うん、まあ、僕が強く印象に残っている方で、
はい、
まあ、脳出血の後遺症があって、うんうん、まあ、体も麻痺もあって、うん、でなかなかこう言葉とかそういうのも出にくくて意思疎通ができなかったりとか、あの飲み込みがですねどうしても悪くって、はいはい、っていう方がいらっしゃったんですけれども、うんうん、まあ、そういう方って肺炎を起こしたりとか、うん、あとまあ膀胱炎を起こして入院したりとか、うん、いうこともあったんですが、はい、まあ、なんとか元気になられて退院がまあ見えてきた段階で、
はい、
やはりまあ病院の通院は今後難しいの で、
うんうん、
でただリハビリは通いながら、うん、お家で最後まで過ごさせてあげたいっていうご家族の希望があって、うんうんうん、当院の方に訪問診療のご依頼のあった方がいらっしゃるんですけれども、はい、ただ、まあ、お家に帰ってこられてですね、
はい、
奥様が一人で介護されるんですけども、ご主人の体格が大きいんですね。で最初は、まあ、おむつ替えたりとかそういうのも難しいって言われてたんですけども、うんうん、まあ、入ってくださってたヘルパーさんが、うん、すごいもう達人というか一人でどんな人でも介護できますよっていうような人だったらしくて、
すごいですね、
一人でできる、まあ、介護法っていうのを伝授されてですね、
はい、
奥さん一人で本当にもうあのおむつ変えたりとか、うん、あの体拭いたりとかできるようになられて、
うん、
で介護もできるようになって、うん、あとお食事もやはり飲み込み悪いの で、
はい、
病院だとミキサーにかけたような、
うん、
あの食事がほとんどだったそうなんですけど、
うん、はい、
奥さんは元調理師さんで、
い
やこの食事はちょっと本人にとってはかわいそうだと、
はい、
でまあ、味気なかったら本人も食べないだろうし、
うん、
なんとかする方法ないかということで、うん、ご相談いただいて、でまあ、当院にはあの今まで何回か出演させてもらいましたけど、はい、管理栄養士もいますので、 で相談をして、でなんとか食べれる状態の食事を、まあ、一緒に考えて作るということをさせていただいて、お家ではなんとかご飯も、食べれるようになられて、あと僕が伺った時に、ポロシャツを着られてたんですけど、前開きだったんですね、ポロシャツって普通、まあ、首のとこだけ開いてて、ボタン止めるんですけど、
全部開かないですもんね。
こんなんどこに売ってるんですかって聞いたら、いやこれ作ったんですと。で以前主人が着ててお気に入りだったんで、それをリメイクして、もう寝てても着れるように前開きにリメイクし直して、袖のところまで開くようにして作られたりとか、もう本当に今までの生活の延長線上で今の介護があるっていうような形で過ごされてて、それってやっぱり大事なことだなと思って、介護っていうのが、まあ、ご本人の状態に合わせて、まあ、お家の方、介護される方がそれに合わせていくっていうことになってくるので、そうすると自由な時間がお家の方なかったりとか、もう介護ばっかり時間取られてやっぱり嫌になったりとか、いうことがあるんですけど、まあ、お食事をうまくしたりとか、あの服をね、今まで着てたのをもう一回着れるように直したりとか、そういう形でお家の方も楽しみながら介護されてたので、こういう介護の仕方ってやっぱり必要だし、いいものだし、まあ、それに対して我々が食事のことであったりとか、診療のことであったり、体調のことを、まあ、サポートできればいいなというふうに思ったことがありました、
その後はどのようになられたんですか。
ね、その方が、まあ、あの我々が訪問を伺ってから約半年ぐらいで、まあ、亡くなってしまったんですけれども、まあ、最後あの息子さんとか娘さんも同じ市内に住まれてて、頻繁に来られてたんですね、で、まあ、体調悪くなってもういよいよという状態に一度なって、その時に、まあ、皆さんが集まってですね、お父さんに今までありがとうとか、あのもうちょっと頑張ってとか、いろいろ声かけられて、で娘さんの一人が、あのスマホでね、実は動画を撮られたんです、その時の様子を、で、まあ、僕もちょっとびっくりはしたんですけども、でもあの大好きだったお父さんがもうこれでね、会えなくなる、話もできなくなるっていう最後の姿を、やっぱりご家族としては残しておきたかったのかなっていう思いも感じたり、と普段の絆が強いからやっぱりこう最後までこう一緒にいたい、でどこかに残したいっていう思いがあったのかなっていうのを強く感じましたね。
その本人が家でという思いと同時に、その周りのご家族がやはりそのことによってまた一つになったりとか、いろんなご家族にとってもやっぱり
そうですね、お父さんを中心にやっぱり家族がまたさらにこう絆が深まるというか、
で、お亡くなりになられた後もしっかりとそのケアというかされますもんね、
そうですね、やっぱりあのご本人がどう過ごしたいかというのも大事なんですけれども、まあ、残された方というか、そのご本人を見送った方が、その後どういうふうなこう思いを、ね、抱えながら過ごされているかっていうのも、我々考えながら、その最後の時っていうのを、まあ、ある程度こういい、あのお別れの仕方ができるような、形であの関わっていかないといけないなっていうふうに常日頃思っているところです。
そうですね、まあ、いろんな医療というものが必要っていうのは人生の、ね、流れの中であると思いますけれども、だからといってじゃあ例えば通院だけではなく、しっかりと住み慣れたところでそういったものを受けられるということを覚えておいていただくだけでもだいぶ変わるんじゃないかなと、そんな気がしておりますけれどもね、今日はですね、いろんなこの経験談ということでお話を伺いましたけれども、毎回このコーナー最後はリクエスト曲でバシッと締めておりますけれども、まあ、番組実はあと2分50秒しかございませんでして、全部かからないんですが、どちらのリクエスト曲でしょうか。
今回私の、
はい、滝口先生、はい、これは何でしょうか。
これはですね、今回は、ヒゲダンさんのですね、115万キロのフィルムという曲をリクエストさせていただいたんですけれども、まあ、この曲というのは人生を、まあ、フィルムで、まあ、例えている曲なんですけども、まあ、我々訪問診療というのはですね、そのフィルムのもう本当に終わりの端の端にしか登場しないんですけども、まあ、その中でも脇役として、であの主人公がですね、まあ、ハッピーエンドになるように普段から 支えていきたいなと思いながら診療しているので、うん、今回はこの曲をチョイスさせていただきました。
ちょっとじっくりと聴いてみたいなと思っております。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルムということで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。